高岡メッセ。
海上自衛隊のヘリ2機が墜落、
週末に大変深刻なニュースが飛び込んでまいりました。場所はですね、行政区で行くと東京都になりますが、東京からずっと南に降りた太平洋上になりますけれども、訓練をしておりました海上自衛隊のヘリが、防衛省の発表によればどうも夜の訓練で2機が衝突をしたらしいというふうに言われております。お一人見つかりましたけれども、残念ながら亡くなりました。そして今も7人の方を探しておりますが、難航しているのは、私東京の南と言いましたが、太平洋のど真ん中です。解説を始める前に一言申し上げておきたいと思います。海上法の安全を守っておられる海上自衛官の方、お一人亡くなってまだ7人の方が行方不明です。本当に命がけの訓練を毎日された方々です。お亡くなりになった方に哀悼を申し上げ、そして7人の方の一刻も早い救出をお願いをしたいということを冒頭に申し上げておきたいと思います。さて、その任務の詳しい内容をお話をしていこうと思いますが、私冒頭で捜索大変難航しておりますという話をしました。地図をご覧いただきましょう。でここね、行政区的には実は東京都になります。しかしながら、この八丈島を越して、小笠原の列島がありますが、小笠原まで行くのも船で24時間で、もう少し下ここまでは48時間かかります。で、ここはですね、もちろん日本の近海と言いますが、280キロと言いますと、東京からもう愛知県に行くぐらいの遠い海の太平洋の真ん中です。でそこで今一生懸命探してるんですが、やはり大変気象が厳しいところでもあります。防衛省によりますと、新たにこういう艦船を捜索に投入いたします。あまり見たことのない船ですが、海洋観測艦といいます。日本も潜水艦を20隻今日持っておりますけれども、海の中の地形を海の中の地図のように作るためにですね、海の中にあるものに対してレーダーを当てて観測をまさにするという船です。従いまして、現場の海域は5500メートルという大変深い海ですけれども、その海に沈んでいると思われるその機体であったり乗組員の方を探すためにこの船を投入するということになっております。でこのヘリコプターですが、 SH60K というタイプでありまして、あだ名がついております。サブマリンキラーと言われます。サブマリンはもちろん英語でいうところの潜水艦です。で潜水艦を見つけてその行動を止めるということが最大の任務になっています。で、今回はですね、実は防衛問題に興味のある方も大変びっくりされたと思いますが、最初にフライトレコーダーが見つかったという発表を防衛省がいたしました。これ航空機の事故のニュースをご覧になっていると皆さんお分かりだと思いますが、大体その飛行のデータだとか乗組の音声を記録したものって大事な証拠になりますので、飛行機でもヘリでも機体の一番壊れにくい中にあるんですが、どうしてそれが先に見つかったのかということなんですけど、この機体は独特の設計になってまして、ここに実はついています。機体の外にそのデータを入れたこういった丸いケースがついてるんですね。つまり海の上での任務が非常に多いので、まず落ちた時あるいはトラブルの時に探さないといけない。でそうすると実はこの、フライトレコーダーは信号を、ここの中に水銀の電池が入ってました、発信をいたします。なので、先にこれが見つかるような構造にそもそもなっているということです。で、機体が、変な動きをしたから落ちたのか、あるいは操縦に問題があったのかということも、最初の時点で普通の航空機事故とは逆に分かるということです。しかしながら、この私冒頭申し上げましたけれども、任務に当たられていた方々、一気に4人4人でトータルで8人の方が事故に遭われたわけでありますが、そもそもが大自然と戦うのが仕事のようなものです。ちょっとまず映像をご覧いただきます。でこのヘリコプターはですね、護衛艦の甲板に離発着をするというのも普通ですが、テレビ関係者さんお気づきですか、船は走っております。で、この1機分が降りるのがやっとのところに、向かい風も考えながら、これが着艦の本当のシーンです。こういうことを、日々やっておかないと任務に差し障ると、もう最後はドンと降りる形になります。ちなみに上でプロペラ回ってますが、 船の幅とほぼ同じぐらいの狭いところに、しかも速度を出している護衛艦の上に降りるのも普段から大変これも危険な任務です。で、今回はですね、ちょっと何をしてたかというと、こちらご覧いただきます、はい、潜水艦を探すんですが、海の中にいる潜水艦は上から見えません。で、通常は2機もしくは3機が2キロ四方の中に入るそうです。でその中で、ソナーと言われるこういった長い棒のような電波を発するものを上から吊るします。さあここでも大自然との戦いがあります。我々、報道のヘリは高度600メーター、アベノハルカス2回分ぐらいのところから下に降りてはいけませんと言われるぐらい、ヘリコプターは風の影響も受けます。危ないんです。しかしこのソナーを下ろすために、この海上自衛隊のヘリはですね、ここに同型持ってきましたが、15メーターまで降ります。で15メーターまで降りるということは、太平洋の真ん中ですので、普通でも波の高さが3メーター、4メーター、つまりテレビご覧の皆さんのご近所の一戸建ての、2階ぐらいまで波が常に上下しています、うん、ということはそのヘリが降りていくところで一瞬でも間違えればですね、もうこのボディの下に波が当たります、うん、そういう危険なことをまずやりながら、ここで静止をしてこのソナーを下ろします。で正確な距離を測るわけですが、さあ難しいのはですね、これ潜水艦ってずっと動くんです。で動くということになると、これに合わせて、ヘリも動かなきゃいけません。ということはここに挙げました2キロ四方のこの四角形がずっと動くという危険がまず一つあり、そして、正確に出すためには本当は危険なんです。しかしこの2機がついつい同じ高さになりがちだと、ということで同じような接触事故も過去ありましたので、海上自衛隊は高度差を取りなさいと言ってるんですが、夜間です。同じ高さになった可能性は現在捨てきれておりません。まあ原因の一つになる可能性があるのが、何度も言いますが太平洋のど真ん中です。風向きというものとも実はこの任務は戦わないといけません。ちょっとクレーンカメラさんの前に私出ます。で、これがこの黒いマジックが海の中の潜水艦だと思ってください。で、この同型のヘリコプター、まあ、海の上でこういうふうに、潜水艦を追っかけていくわけですが、この回転する大きな羽が一つのタイプのヘリコプターは、風に向かって風向きに、まあ、逆らっていくような形で飛ばないと非常に危険です。後ろから風が吹くと、もう墜落の危険性すらあるとパイロットから教えていただきました。そうすると海の上で潜水艦を追い詰めてますが、風向きが急に変わります。右と左のヘリコプターでも風向きが変わると、同じ狭い範囲内にいるのに急に向きを変える必要性も出てくるということもあるそうなので、はい、まあ、急な動きを相手が取っているということが日中だったら目視で分かりますが、はい、夜の訓練はあえて真っ暗な中でやります。どういう訓練なのか映像をご覧いただきます。実際の映像で見ると、はい、これが夜なんです。何をやってるか説明しますと、先ほど見ていただいた護衛艦の甲板の上から、はい、今離陸していきます。ほとんど見えないと思います。であえて真っ暗にしている理由は、まずパイロットが暗闇に慣れるということが第一、それから有事の時に明かりをチラチラチラチラ出している戦闘行動ってないわけです。ですから危険はもちろん乗組員の方も承知をしてますが、明かりが最小限のところでこういうことをやらなきゃいけない。で今後の影響がやはりこれ出てきます。で日本の場合はですね、こういったことが起きますと同型機種の訓練を一旦全部止めると。でそれはやっぱり国民の中にもよく思ってらっしゃらない方もいるので、反発を考えるということもあるんですが、一番実は困るのは米国です。というのはですね、米国は、まあ、日本よりもたくさん、まあ、武器兵器持ってるわけですが、日本の自衛隊の中でもこの分野については頼ってると言われてます。それがこちらでありまして、空母だとか大変大きな高額な船をアメリカ軍は、まあ、日米安保もありますから、彼らから言わせると日本のために運用してるわけですね。ところがこういった空母だとか大型の強襲揚陸艦は潜水艦に極めて弱い。もう一隻の潜水艦が近づいてきて海の中から攻撃されますと、もう何兆円の船があっという間に沈むんです。ですから訓練をやめるということは、海上自衛隊が場合によったら米軍よりすごいよと言われる潜水艦のこういった見つける能力も止めることになる、データ収集も止めることになる。で中国の潜水艦はですね、実はこの今回のエリアもそうなんですが、できるだけハワイに近いところに出てきたがっていると言われております。 ただ申し上げましたように、出てくるためにはここの地形のデータ、水温のデータがいるわけです。上空から海上自衛隊に監視をされてなければ、中国の潜水艦は海の地形データが取り放題になります。ですからこういった意味でも、その訓練を休むということは合理的なように見えて、実は危険を呼んでしまうということがある。で、最後に申し上げると、実際の現場に立つ海上自衛隊の自衛官の方の命にも関わります。というのは、申し上げてきたように暗闇の中でも、天候が荒れているところでもこういうことはできないといけません。そうすると休むということ自体がですね、これ毎日やってないと感覚の部分もかなりあるそうです。そうすると、休んだ何ヶ月か経った、場合によって1年間も止めてしまうとですね、もうほとんど次に飛ぶ時が危なくて仕方がないということもありますので、まず残る7人の方の救助が第一ではありますけれども、この訓練と機体を止めてしまうことが果たしていいのかと、防衛大臣も機体のデータには問題がないということを今日公表したのは、私は何もごまかして先に行きたいということではなくて、真実をおっしゃっているというふうに受け取りました。